あるいは何とかして人の気に入ろうとアクセスしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。以上です。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美いたします。健康と機会が与えられまして、本日の聖地礼拝に兄弟姉妹とともに見舞いに集うことができましたことを感謝いたします。すぐる一週間、あなたの御手の中にあって、すべての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝いたします。常にあなたの愛に包まれているにもかかわらず、罪を犯し続けています。良き隣人を恨み、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に常に傾いています。あなたの導く道がわからないほど私たちの心は鈍く病んでいます。したがって何人もあなたの案内による救い以外、私たちの生きる道はありません。私たちを心の貧しき者に変えてください。御心のわかる者に変えてください。そしてあなたの御言葉を常に理解し、感謝にあふれた生活ができるようにお導きください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御業がこの地上にも現れますように。またこのシルマラ教会に一人でも多くの人が足を運び、あなたの偉大な愛と導きを理解し、聖霊の地に引き換え、平安の心を持つことができますようにお導きください。全世界でコロナウイルスによる死亡者が増えています。私たちの身近にも危機が迫っています。どうか御心であるならば、人類がこれに打ち返し、平安な日常を取り戻すことができますようお導きください。病気のうちにまたその介護にあたり、礼拝に出席できない兄弟姉妹が多くおります。その病気ができるだけ早く治り、元の生活に戻れますように、また皆で生活、教会生活が送れますように、その兄弟姉妹たちにも私たちと同じ恵みをお与えください。お導きください。ただいまからおあつこ先生より御言葉をいただきます。先生を強くし、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊を理解できますよう根拠な心を与えてください。この祈りを主イエスキリストを通して御前に伝えます。アーメン。賛美歌532番。 右下にもございます。一信条、
我は天主の作り主、天の道を父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊による部屋に、乙女・マリアより生まれ、御子の部屋のもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に生まれ、生き返り、死人の地で生まれ、天に昇り、天の道を主なる神の御に立ち止まり、賢く生き返って、生けるものと死ぬものと、
聖書の中には、うめきとか、うめぐという言葉が書かれています。私たちはイエス様を信じてキリスト者になりましたけれども、キリスト者になったから、信仰者になったから、うめきとか、うめかなくてもいいとか、苦しみとか悲しみがなくなった、悩みなどはもう消えたんだ。ということはありません。依然として洗礼を受ける前の苦しみ悲しみは世の中の不条理さ、そういうものを常に浴びながら生活しております。しかし何が違うかと言いますと、私たちがその苦しみ悩みの中にあります時にも、イエス様が送ってくださった聖霊によっていつもその聖霊が私たちの心の中に奥深く入ってくださって、一緒になって苦しい、そして嫌なこともその聖霊が一緒に苦しんでくださって、そして悩んでくださり、そして励ましてくださる。でそれだけでなくて、天の神様にその聖霊自身が勇気を持って取りなしの祈りをしてくださる。それが信仰者の与えられる恵みであり救いであります。ですが今この世の中を見ますと、本当に社会全体といいますより、もう地球規模、地球全体がうめきの声を上げている、嘆きの叫びを大きく叫んでいる、大声を上げて助けを求めているという現状があります。でも聖書は私たちが聖霊によって励まされるだけではなくて、力の大きな力を持っている神様が必ず勝利へと導いてくださる、何事も神様の力が勝つ、このことを信じていますので、また必ずいつか神様が良い方向へと導いてくださる、必ず良いところへと私たちを助けて、助けの場所を与えてくださる、そういう希望も持っていますので、私たちは信仰者としてその希望があるということは何もまして恵みであり助けであり救いだと思います。このようなことを思いながら、今日のガラテヤの信徒の手紙の中でもパウロは聖書を通してパウロが語るんですけれども、救い、イエス様の救いの深さということを中心に書いてきています。それはどの辺でわかるかといいますと、まず最初に4節のところに書いてある言葉ですね。キリストは私たちの神である父である方の御心に従い、 この悪魔の世から私たちを救い出そうとして、途中ですがここで終わりますが、私たちを救い出そうとしてって書いてあります。イエス様の救いというのは、この救い出す、ここにかかってるんですね。で、この救い出すという言葉はどういう意味がここにあるかといいますと、これは罪の、この世の罪の世界から私たちを根こそぎ引き抜くという意味があります。引き裂くとか、抜き取る、根から抜き取るというんですね。この方が深いと意味が含まれています。そしてではじゃあどういうところに抜いた、私抜かれた、悪から抜かれた、世界から抜かれた私たちはどこに移されるのかというと、イエス様の、神様の恵みのもと、つまり悪のない救いの場所へと移し替えられますよ。そのために十字架がありましたと、こう続いていくわけです。この私たちを引き抜いてくださる、思いっきりもう罪のドロドロとした汚いところから引き抜いてくださる、この言葉を読みますと、私は一つの書物を思い出すんですけれども、それは皆様もご存知の方多いと思います。もうお亡くなりになりましたけれども、有名なシスターで渡辺和子さんという方がおりました。この方は教育者でもあるんですね。大学で教えられていましたし、いろいろな面で活躍された教育者です。その渡辺さんが書いた書物、私はあまり読んだことないんですが、その数少ない先生の書物から草取りのこう話が出てくるところを読んだことがあります。うろ覚えですけれども、内容はこんな感じでした。夏の日照りの、もう暑くてたまらない日照りの強い日差しの中で、シスターたちが草取りをしなければならないっていうことなんですね。でもやはり勤労奉仕にかけているシスターたちでも、やはり夏の炎天下の中を長時間にわたって草を取るというのはやっぱり辛いということもあったんでしょう。やっぱりやりたくなさそうな感じだったっていうんですね。でそれをこう見て、渡辺先生はシスターたちにこう語りかけるんですね。この草を罪と思いなさい、そしてこの土壌を今の世界であって、この世界から罪を取り除くように、あなた方が一生懸命そのような思いで草を取りなさいっておっしゃるんですね。草は罪だと思いなさい。そうするとシスターたちは一人ずつ掛け声を出して、この世界一本でも罪を取り除く、取り除くと一生懸命取り除く、そしてこの世を罪のないきれいな世界にしたいの、罪なんていらないから引っこ抜く、そういう思いで抜きましょう、罪を抜きましょうと掛け声を見ながら抜いたそうなんです。その時に、その後シスターたちはとても生き生きとして爽やかな顔になっていったって、そのようなことが書いてあったんですね。だいぶちょっと私の思い込みが入ってるかもしれませんが、何年も前のことですので、そういう、まあ、そんな感じのことが書いてあったということをお伝えしたいんですが、引っこ抜く、私たちは罪、雑草ではありません。でこの世もきれいでないわけですけれども、そこからイエス様は移し替える、恵みのもとへ、イエス様の恵みのもとに移し替えますというんですね。でその恵みのもとっていうのは実際どういうところかというと、イエス様が十字架に乗って復活されたということによる同じ身になるということなんですね。恵みって言ってもピンとこないと思うんですね。そうではなく、そういうことの深いところには、十字架によって罪が許されて、イエス様が復活したような身に私たちもさせられる、そういうこと、そういうことなんですね。そういうイエス様に属するものに、あなた方が復活の身をもう帯びるものとして属するものと、イエス様や恵みに属するものとなりますようにさせます。 そういうことで移し替えると、こういうことを私たちに語るわけ、聖書を語るわけですけれども、この時に眠りに移し替えるという時に、ここにとっても本当に福音だなと思うことがあるんですが、全くの無条件なんですね。私たちがどういう人間だから眠りへと引き抜かれるのか、罪の世から引き別の世界へ移されるのかというところは無条件なんです。何の条件もいらないっていうんですね。例えば考え方がこうだからとか、性格がいいとか、いろんなことができる、優しいから、数々の私たちが想像できるいい事柄とは全く次元が違うんですね。いらないって、そんなのはいらない。この無条件だっていうことの本当によくわかる例えが、イエス様の例え話の中に出てきます。それをちょっと見てみますと、ルカによる福音書の14章に例え話が出ています。これは大宴会と称してあったと思います。破天国の例え話なんですけれども、その大宴会を開くような大金持ちがいたわけですね。で、主人がですね、これは例え話ですから、主人がその時刻が宴会の時刻に来たので、しもべを一人一人招待客のところに呼びに行くように準備ができましたので、おいでくださいと、お呼びしに行きなさいと、こう命を受けて一軒一軒訪ねるんですね。そうすると一軒一軒全部の人招待客に断られるわけです。特に足りない理由なんですね。畑を買いましたから見に行きたいんですとか、緊急の状態じゃないんですね。で、牛を買いましたので見に行きます、あと妻を寝取りますから行けません、別にどうってことない理由で断られるんです。それを聞いて下辺が入ってきて主人に報告しますと、それを聞いた主人は大激怒するんですね。そして何と言ったかと言いますと、広場や路地に出て行って、体の貧しい人、体の不自由な人、目の悪い人、足の悪い人を引っ張ってきなさい、その辺に歩いてそういう人がいたら全部引っ張ってきなさいって言うんですね。で、そういう方々は嬉しいので、人ありがとうございますと言って人いらっしゃったと思うんです。でもそれでも大宴会ですので、まだまだ席が余ってるんですね。お料理も何百人何千人のお料理がみんな苦になって打つ方が多かったんだと思います。ですからまた主人のここで下辺に命令するんですね。大通りや本田路地に出て行って、誰でもいいから引っ張ってきなさい、強引に引っ張ってきなさいって言うんですね。誰でもいいって言うんです。行きたくないってきっと中にはいたと思うんですね。ちょっと今本当に急用があるのでって、またにしてくださいとか、でもそういう人に対してもいい、もういいですかって強引に、これ天国の例え話なんですね。天国っていうのは変な言うことするんですけれど、誰でもいいんです、入れるんです。ただしこれには条件があるんですね。それは本当に眠りの条件なんです。そのあげますよ、天国をあげますよ、招待状をあげますよと天から眠りが降りてきたら、眠りが下ってきたら、それを私たちは両手で、はい、いただきます、感謝します、その気持ちが必要なんです。それだけでいいんです。神様があなたに与えますよと言いましたら、恵みを喜んでありがとうございます、いただきます、それが信仰なんですね。その気持ちがあれば誰でも天国に入れるんです。大天国の大宴会、大祝宴に加えられるんですね。その気持ちが大切だ。それでイエス様はこの例えを語られたわけです。誰、今、先ほども申しました イエス様の恵みの世界に入るには無条件です。ただしイエス様ありがとうございます、救い、救いを感謝すると、その心が必要で、その心があれば大丈夫ですよと、こうイエス様が語るわけです。恵みというのはそれが、それでこそ聖書が語る福音なんですね。何もしなくてもいい、これこそ良い訪れはないわけです。イエス様の福音というのはそういうものなんですね。ですから課題じゃ張ったりしなくても大丈夫なんです。この後、またその恵みに関して、救いに関して、パウロはこの聖書の中で書いてある言葉もあります。それは3節です。私たちの父である神と主イエスキリストの恵みと平和があなた方にあるように。この途中に入ります、主イエスキリストの恵みと平和という言葉が書かれる。これは恵みと平和って2つ書いてありますが、これ順序が逆になっては困るんですね。キリストの平和と恵みがでは意味なさないんです。キリストの恵みがまずあって、これをパウロはものすごく強く強調します。まずイエス様の十字架の恵みがあって、私たちが罪を悔い改めて、その後神様との和解が生じますよ。和解があって、本当の平安と本当の平和が訪れますよ。それにはまずキリストの十字架と復活が第一なんです。これを除いては救いはありません。これを私たちにくださるっていうんですね。ただでくださるんですね。キリストの恵みいただきます。それでいいんです。受け取ればいいんです。もう一つ、6節のところですけれども、こう書いてあります。キリストの恵みへ招いてくださった方から、こんなにあなた方がこんなにも早く離れて、うんぬんって、この最初の言葉ですね。キリストの恵みへ招いてくださった神様はっていうんですが、これはもう少し強い言い方すると、キリストの十字架の恵みによって、これがあって初めて神様の方へと招いてくださった神様っていう意味なんですね。これキリストの恵み、キリストの十字架の恵みに通して、キリストの十字架の恵みにおいて、十字架によって、イエス様っていう方をとにかく主張に置かないと、これはね、恵みにならないんですね。なぜかというと、神様は私たちと神様の間に必ずイエス様を入れるという点で起きます。それはなぜかというと、イエス様を通して私たちを見るんですね。イエス様が十字架を背負った、神様に従順です。御子として、本当に子供として従順で、そして恵みを多く、正しくて、そして慈しみ深い愛に満ちた方だということを私たちはよく知っています。ですから、ああ、神様のお父さんである神様はそういう方なんだな、私たちに十字架、御子を殺してまで私たちを愛してくださったんだなと分かります。これ私たちも同じ、イエス様を通してです。神様もそうなんです。イエス様が正しいから、従順だから、そのイエスキリスト、御子を信じているものはみんな従順で、正しくて、慈しみ深くて、救いに値すると神様は見てくださるんですね。本当は全然違っても、本当は全然だらしなくて、醜くて、裏表があって、とってもいい人だとは思えない、本当にこのドロドロの身の中にそう全部染まっているような人でも、イエス様を通して、イエス様は イエス様を信じるっていうその一つだけで清く正しく美しいと思ってくださるんです。それだけ中間にイエス様がいらっしゃるっていうのはものすごい大切な鏡なんですね。だからそのイエス様を通して十字架の愛復活の喜びを通して降りてその人に恵みによって何でもします。ここをパウロは強調したいんです。いつもそうです。ガラティアだけじゃないんですが、でも特にこのガラティアの時はそれを強調したいんです。なぜかというとガラティアの信徒、地方の信徒の教会というのはこのイエス様だけでは十分でないって言い始めるんですね。はじめはパウロのイエス様の福音を語っている、その福音だけで十分だと感謝するんです。でもその後すぐにですね、ユダヤ立法系の教師、立法系の信徒が入ってくるわけです、うん、そしてイエス様はもちろん神様はメシアです、救い主ですから信じる。でもその信じるそれだけでは救われないんだ。立法のもう若い時から小さい時から長年立法に親しんできたユダヤ人です。だからクリスチャンになったからといってなかなかその立法のことがすぐに消されるということはないんですね。ところでそれがいつまでも心に残るんですね。ですからイエス様のことを信じれば救われる、もちろん立法だけでは救われないからとは、けれどもそれにプラスアルファしなければならないって言い始めるんです。こういうことを守っていかないとダメです。これも守っていかないとちょっと危ないです。心配です。救いには心配です。そんなふうな人たちが後から入ってきて、ガラティアの人たちをかき乱すんですね。そして、なんとそれだけなら私たちも、パウロを偽物扱いにするんです。イエス様の直属の弟子でありました、ペテロとかヨハネとかヤコブは、イエス様から派遣された本当の弟子であり本当の使徒である。だから聞くにはあまりありますけれど、パウロは違う。あのパウロはどこからこういう、パウロはもちろん啓示によってキリストとキリストが派遣した使徒ですけれども、他の人たちはパウロは偽物です。どこの馬の骨かわからないから信じるに足りません。とこのようにこんなことまで言い出すんですね。それに対してパウロはやはりすごい強いことを言うわけです。先ほどのところも呆れ果てている、あなた方がすぐに福音から離れて立法を守ろうとしている、呆れ果てているとか呪われるないよとか、もう少し先の方に行きますと大判のものとか、そういうものすごいひどい言葉で書いているところがあります。書いてあります。でもこれは当然なんですね。これは福音に戻すためなんです。教会の人たちが間違った方向に行けばもうそれを許せないですね。もう一度もっと本当の方に戻す、そのためのもの、愛に満ちた叱責って言っていいと思います。こう見ていきますと、私たちはあの立法など関係ない、本当に福音を信じているとこう安心するわけですけれども、でもよく考えてみますと、この立法に傾くということは私たちにはあり得ることなんですね。あり得るって言うと変な言い方ですが、立法の方に傾きやすいのが人間だと思います。例えば人を裁くとか批判するとか、そして傲慢に、すぐ傲慢になる人間もそうですよね。ならない人もいらっしゃるかもしれません。そしてプライドを持ちたがる、人と比較したがる、これみんな立法の中に入っているものなんですね。立法が生み出すものなんです。でも本当にこうしてみると、あ、もし私たちがガラティアの人間だったらやっぱり ガラテアの人と同じになるかなと、そう思い込んでしまうこともあるわけです。しかし、またなんとなく立法っていうのは分かりやすいんですね。こうしなさい、ああしなさいっていう決まりですから、それを守れば救われるのなら、一生懸命そうするんですね。でもそれで救われないので、無意味なんですが、例えば、教会の礼拝には30分前に泣きなさいとか、お祈りは1日に何回しなさいって言ったら、もう分かりやすいですから、何か祈りしかしてないとか、あ、今日ちょっと1分遅れたとか、あ、こんなに早く来れば大丈夫って、分かりやすいですね。それが立法なんですけど、分かりやすい方に人間って生きやすいですよね。でも、福音っていうのは、例えば、御霊によって歩きなさいと言われても、どういう意味かなとか、なかなか理解不可能というか、一度で分かるような感じではないんです。御霊によって歩きなさいというのは、御心に従いなさい。頼って歩みなさい。神様に頼って歩みなさいということなんです。なかなか分かりにくいんです。でも、だからといって、その立法の方に負けてはいけない。とパウロは強く語ります。自分たちの誘惑を中心としてはいけません。やりやすい方を中心としてはいけないということなんですね。でこの立法についてもう本当にあと聖書の中のある話でとっても参考になるところがあるんですが、そこをちょっと開いてというかお聞き願いたいと思いますが、この立法に関してですが、マタイの福音書、これはルカ・ヨハネにもありますけれども、マタイの福音書の19章16節に富める青年の話っていう有名な話があります。これは例え話じゃなくて本当にあった話なんですね。ヨハネにはなかったのです、すいません。マタイの福音書だけですが、この富める青年の話というのはイエス様のそばに来てこう語るんですね。先生、何をしたら永遠の命を得ることができますか。真面目な宣伝なんです。だから一生懸命イエス様に尋ねるんですね。どうしたら永遠の命いただけますか。頑張りますので教えてくださいっていう感じなんです。そうしましたらイエス様が、盗むな、勘にするな、殺すな、盗むな、殺すな、勘違いするな、盗むな、偽証するな、とこう言うんですね。十回なんです。モーセの十回を言うんですね。こうしなさい、返しなさいって聖書に書いてあります。そうしましたら、その、トメキ先生はそれが小さい時からやってきています。他にされないことがありますか。そうですね。十回をちゃんと守っている。真面目な青年で。でも物足りなかった、本当の救いかどうか分かってなかったんでしょうか。この教えてください。足りないことがありますか。足りなかったらそれを頑張ります。そしたらイエス様は言うんですね。その青年はお金持ちであったわけです。ですから資産を売って貧しい人に施しなさい、そして私に従いなさい。その青年はお金があったので資産を持っていたので、きっとそれがほとんど消え去るのが悲しかったんですね。悲しいが起きて去っていったというんです。そしてその時にイエス様が、止めるものが天国に入るのはなんと難しいことだろうかと語るんですね。それを聞いて弟子たちは驚くんです。一体でも誰が救われるんだろうか、どういう人が救われるんだろうか。その時イエスはこう答えるんです。人にはできません、しかし神様は何でもできます。人にはできませんというのは、私たちは自分の力では信仰生活はできませんということなんです。私たちの力で信仰生活を全うしよう、イエス様を信じ切ろうとしてもそれはできません。人間にはできませんっていう。でも神様にはできる。つまり神様にその身力に頼って信仰生活をしていきなさい。 イエス様に頼って歩みなさい。何でもお祈りして、それはその信仰生活ですよ、永遠の命に至る道ですよというのです。イエス様の恵み、その十字架で、パウロは十分です。十字架と復活のイエス様を信じること、本当に上から恵みがその来たら手を出していただきます。ありがとうございます。この恵みで十分です。だから頼っていきなさい。道からに神様は何でもできるっておっしゃるんですから、もちろんそれですから、その道からに頼って生きていきなさい。それで十分です。お金はいりません。はっきり言うんですね。パウロはまだこの後、あと 何回かずっとガラティアでこの手紙で同じことを繰り返していきます。やっぱり福音っていうのは一つ、それは私たちが何かをするにも、自分ではこれがこのくらいならできる、あのくらいならできるではなくて、必ず道からを求めなさい。できないから、その時だけではなくて御心をください。それが私たちの信仰ですっておっしゃるんですね。私たちは本当にイエス様の十字架と復活を恵みをもらったと、もらっていただいた人間として心の中に刻みつけていかなければならないと思います。刻みつけて、そして最初に語りましたように、御霊がいつも運命を持って、私たちのために取りなしの祈りをしてくださる。どんな時でも、私たちがひどいことをした時も、でも福音に生きるものは次第にちゃんと変えられていきますから、なんと先ほど言った立法の人たちとまず本当に自分のすることを心なくなります。それは神様の力が与えられてしたからできるのでありますと言って、自分を絶対に誇りません。プライドを持ちません。そして人を批判しません。そんな必要ないからです。人間と比較することがなど必要ないんです。神様の力で動いているですから。そのように、そしてなんと自分が罪を犯した、自分たちが失敗を犯した、その時も自分自身を裁きません。私はこうしたからいけないんだ、だからこんなことしたから失敗したんだ、自分自身も裁きません。人を裁かないのに、また自分も裁かないですね。それは恵みに属している人間にもうなってるからです。必要ないんです。ダメな時は神様がちゃんと道を整えて、いい方向へと、またいい心へと作り変えて、そして聖霊が必ず取りなしをしてくださるんですよね。だからイエス様の十字架の恵みによって、ここに立って心に刻みつけて、より頼んでいきましょうということです。自分を裁っても裁かなくても結構なんです。落ち込む必要はないんです。お祈りいたします。お神様、御言葉をいただきましてありがとうございます。聖書を通しまして恵みの深さをいただきました。十字架と復活のイエス様が今私たちの心の中にあります。この中央にも立っていてくださいます。その恵みを信じて、いつも委ねて、御心のなさの方向へと、良い方向へと、お一人お一人をこれからも導いてくださいますと祈ります。またキリストの体であるこの島田教会の歩みも祝福し、導いてくださいますように。御心にかなった教会とますますさせてくださいませんと祈ります。御言葉を語らせていただきましてありがとうございました。感謝を祈りご主の皆によって御前をさせて申し上げます。アーメン。
賛美歌333。
信仰 信仰生活は自分の力ではできませんというお話をいただきました。本当に自分の力ではできません。イエス様に頼って、そしてイエス様のお言葉を信じていなければなかなか生活はできません。一週間の旅路においてもいろいろなことがあります。つらいこと、尺に触ること、嬉しいこと、また嫌なこと、いろいろあります。そういう時に自分の信仰がわかります。いろいろことがあれば不平不満を言ったり、また人に当たったりするような弱いものでございます。どうかそういう悪い心を直してください。そしてイエス様に喜ばれる生涯を歩むことができますようにお願いします。島田教会を覚えてください。また根性見えない人々を覚えてください。ただいま献金をしました。御用のためにお持ちください。イエス様によってお祈りします。アーメン。
予定が書いてあります。奉仕に当たります。 方の方は、このように準備よろしくお願いいたします。右上にあります。本庁は小松子先生の申しでした。感謝いたします。来週の6月14日、来務者の小松子先生の申しです。礼拝も役員会がございます。同一時刻祈祷会としまして、毎週土曜日、午前9時より、各々の場所でお祈りください。礼拝では、マスク着用、賛美歌は一番のみ、礼拝前の手荒れの礼行、窓と村の開放で礼拝を守りますので、よろしくお願いいたします。聖教を教会ウェブサイトから聞くことができます。右にありますアドレスで、聞くことができます。本日の礼拝は以上です。また来週よろしくお願いします。